今日恵みをいただく御言葉はレビ記の26章です。レビ記の26章、はじめに、1節と2節をお読みいたします。あなた方は自分のために偶像を作ってはならない。また自分のために刻んだ像や石の柱を立ててはならない。あなた方の地に石像を立ててそれを拝んではならない。私があなた方の神主だからである。あなた方は私の安息日を守り、私の聖女を恐れなければならない。私は主である。アーメン。
アレとも愛がなきゃ意味はない。深い真理悟るともすべて虚しい。
レア、愛する様、あなたは愛なる主であることを感謝します。あなたは私たちに恵み深くあられ、私たちがあなたから離れ身勝手な道に進み行き、滅びを身に招くようなことがないようにと、あなたは愛の囲いを持って我らを囲ってくださり、そして私たちをあなたの元に留めるために、あなたは多くのことを通して私たちにそれを悟し導いておられます。主よ、我らは今あなたの愛のうちにとどまります。今我らはあなたの愛なる御言葉を前にしております。どうかあなたがお語りください。語るしもべの唇を清め、また預かる一人一人の耳を清めてください。ただあなたの命に豊かに預かり、命の道に歩んでいく我ら一同でありますように、イエスよ助けてください。すべてをあなたに期待し、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。主は誠に憐れみ深いお方です。私たちは、ね、身勝手な、ね、神様から離れて独善的に諸々の、ね、滅びの道に行こうとする、ね、最も人はそれが滅びの道だと思っていないんですけど、しかしその滅びの道に進んでいって好き勝手にして、で神様からのその、ね、戒めを得ても、それでもなお背いて自分の我が道を行って、そして結局その身に滅びを招いてしまう。本当に聖書の中にはそのパターンがたくさんあるんですけども、じゃあ神様はそのまま、ね、何もしないか、そうじゃないんですね。あなたはこれこれのことをすればこれこれの良いことが起きる、これこれの祝福がある、でもこれこれのことをすれば災いが起きて呪われてしまう。それはっきりとですね、神様はもう初めから、もう創世記の最初の方から主ははっきりと祝福と呪い、それを示しておられます。で、善悪知識の木から取って食べてはならない、ね、それを取って食べるその時あなたは必ず死ぬ。もうでも人はたったその一つの、ね、してはならないという命令、それすらも、結局破ってしまいました。でそれで人は、ね、多くの、苦しみを減るんですけども、でそして、ね、神様はアブラハムの子孫を通して律法を授け、神様の基準を示されました。で613の、死なさいという命令、してはならないという命令、それが与えられて、今日、ね、お読みしますこのレビ記もまさにその、ね、神様の律法の中の、ね、命令ですけども、で主立、神様の、与えられる動詞には、宣言型動詞があり、また、命令型動詞、ね、この2種類があるということを学びました、ね、宣言型動詞、それはもう 100% 神様が宣言されたことはそのままなる、光をあれと言われれば光ができる、ね、海と、ね、水とが海と陸とが分かれなさい、ね、そういえばそういうふうになる、その神様の動詞が今もなお生きているから皆さん光を目にすることができ、また、ね、この大地にしっかりと足を留めておられるんですね。重力の法則があり、また慣性の法則があり、ね、諸々の法則を神様は宣言された、それが今なお生きているから私たちはその神様の宣言されたバラー、ね、創造の中にこうやって生き続けられるんですけども、唯一ですね、自然界、ね、太陽とか星とか鉱物とか植物とか動物、ね、それ以前に人だけには特別なもう一つの動詞を与えるんです、ね、命令型動詞です。これをしなさい、ね、そしてその神様の命令型動詞しなさいに服従すれば奇跡が起きる、ね、諸々の祝福が与えられるということを見ました。でそれで特に主立は、ね、申命記の28章から、ね、祝福と呪いの法則、それを、そのパターンを学んだんですけども、祝福されるか呪われてしまうか、ね、その分岐点わずか、ね、一節の中にありましたね。主の御言葉に聞き従い、それを守り行うなら、あなた方はこれこれの祝福がある、ね、しかし守り行わない、ね、聞き従わないならこれこれの呪いが起こる、もう60節に至るまでの呪いがもう詳細に書き記されております。で今日お読みするこの26章もですね、まあ、それと並行した箇所です、ね、祝福と呪いの箇所です。 ここも新明記の28章と全く似たような感じなんですけども、ね、これこれすれば祝福が起きる、これこれをしないならば呪いが起こる。で、今日の箇所のところにおいて呪いはですね、段階を追っていくんです。ね、新明記と違うところは、初めは、ね、この程度の呪い、その次には、ね、それでもなお聞き従わないなら、このさらに重い段階の呪いがあり、それがさらに段階段階を追って、もう本当に深刻な最後には、これでもかっていうほどの呪われ方、ね、それが段階的にあるのが、この列記26章の、ね、祝福と呪いの法則の、特徴です。で、この26章の最初の最初のところにおいては、ね、まず偶像を、自分のために偶像を作ってはならないということが書いてありました。ね、偶像、何も、ね、確かに石で作られた像、木で作られた像、いろいろあるんですけども、ね、そうしたなんか偶像を拝むということ、ね、それをしてはならない。それは確かにあるんですが、皆さん自身、ね、クリシャンも自分自身という偶像、あるいは、ね、神様以外の何かを頼ろうとする、ね、これが偶像ですね。神様を第一とするべきを、その神様を第一とするべき、その第一にするべき、その位置に神様を取り除けて、神様以外のものを第一に置いてしまう、ね、神様の命令、それを脇に置いて自分の行いを、ね、第一に置く、ね、そのようなものも、ね、偶像礼拝に、値するものです。
アイドルです。クリスチャンが一番陥りやすいその空情というのはアイドルなんですね。例えば子供が本当に生まれない家において子供が生まれてくると、その子供が自分も知らないうちにアイドルになってしまい、その親の手足をもぎってしまうんですね。私が直接体験したことだと、3代続いて、男の子が1人しか生まれないというところに私の友人が嫁いでいきました。で、そこの家において、ヒデという男の子が生まれるんですけど、その子が生まれてからどういうわけだか、そのお母さんの信仰がどんどんおかしくなっていくんですね。で、なんでだろうと思ったら、その子が何かをするから教会に来れない、その子が何々をするから人と約束が守れない、その子が何々、全部それだったんですよ。だからその子は結局一人しかいない一人息子、そしてなかなか生まれないところに置いて生まれてきた男の子ということがあったから、意識の中ですごく大切な子という意識があって、周りがみんな大切にしている。だからその子時代がちょっと息が荒いと、もう大人の生活がまるっきり全部ストップしてしまう。ちょっと熱出すと、もうお母さんは買い物にも行けない、そういうような状況になっていて、そしてお母さんの信仰はどんどんどんどん、それでそれは誰も親も誰も気づくことはなかったんですけど、ある時私主から3日間そこの家に行って祈りをしてあげなさいということは主から示されました。そしてそこの家に行って3日間私が祈るんですけど、その祈りに行った3日間を通して、その家の中に今まで隠れていたものを主が全部暴くんですね。もう私はもうびっくりしました。その家が空城素愛を旦那さんが知っているということなんだけど、それもものすごくその空城素愛を知っていて、でも奥さんはそれを知っていて、旦那さんの信仰だからその空城素愛をしても、奥さんはそれに対して口答えをしないということだったんですけれど、どれだけ空城素愛をしているかしたら、旦那さんがですね、こう病院に物を作ってこう納品する、でそういうすごいいい仕事をしていて、そういう会社をしているんですけど、医療関係のものを作った時に、これこういうにいいから使ってくださいと言ってアピールして回らなきゃいけないですよね。で全国をトントンと回るんですけれど、その都度旦那さんが何を持っていくかって言ったら、七福神っていうの、それをちっちゃいものを持って歩いて、で帰りにはそれを持って帰って自分の机の上にそれをバーッと並んで、でもその旦那さんの机っていうのある部屋は一度も私たち行ったことがない、そこを通してもらえないからっていうことだったんですけれど、私がそこの家でお祈りをした時に、その空像がこの家にある
ということが分かって、自分も知らないうちにお祈りをしている時に体がスッと起き上がって、その旦那さんのその書斎のところも導かれたまんま行ってみたら、それがあったんですね。それが暴露されました。同じ家の中に行って片方が空上崇拝をしているのに、それに対して何も言わない。だから空上崇拝をするその夫がそこの家の主人となって、そうやっている状況だったんですけれど、まあ結論として何かって言ったら、そこの家には2つの空上があった。旦那さんが商売繁盛のために七福神っていう7つのものをいつも肌身離さずそれを拝む人だったということと、もう一つは一人しかいない息子が空蔵だった。だからもうお母さんがね、主日の礼拝がやっとで、その子供のおかげでもう、いろんな家庭集会とかそういうの練習に来る人だったんだけど、もう何にもできないで、手術ももうそのうちままならなくなっちゃったということでした。アイドル、私たちが一番陥りやすい、自分が好きなものそれがいって、どうしてもその好きなものに心が奪われて、そして目が奪われて、そして私たちはその自分も知らないうちに空想だと思ってないんですよ。罪を犯してしまうということが本当に私たちにはしばしばあるんですね。だから空上崇拝をするということで、どっかに行って自分が拝むということがなければ、自分は空上崇拝をしていないと思ったらもう大間違いです。前パスタがメッセージで言いました、空上というのはアイドルなんだよって。主が忌み嫌うもの、そのアイドルというものをそれを自分が好きになった時というのは、それが空上なんですよ。だからある人はそれがパチンコだったり、博打だったり、お酒だったり、女だったり、男だったり、ね、ということなんだけど、よく覚えてください。アベルが死んで、アベルの代わりに主が与えてくださった一人の息子セツですか。そのセツの子孫というのを聖書は神の子、神の子供たちって言っているんだけど、そのセツの子孫がなんで堕落したかって言ったら、女のカインの子孫の中から綺麗な女の子を見てそこについていて、それでセツの子孫がとんでもないことになって、それが後に神様が水を持って裁かなければならないノアの洪水、それにつながっていくじゃないですか。今世の中なんで良くないか、よく覚えてください。アブラハムに与えてくださった法則というものがあって、その法則は自分のふるさとに行って一人息子イサクのために嫁さんを見つけてくるということでしたよね。それが主ご自身がアダム以来正確に命じてくださった、明確に言ってくださったこの結婚の法則なんですよ。なのに今どうなってるかって言ったら、クリスチャンの、ね、せっかく信じてたその青年が、結婚はこのアブラハムの法則じゃない、アブラハムの法則じゃない、自分の法則で結婚をするんですよ。そんでめどった女により教会が行けなくなっちゃう。その反対もありますね。私が知っているそのお嬢さんたちの中に、 信じていない男にくっついていて、そして結局どうなったかと言ったら、その信仰が捨てり、あのね、何が恐ろしいかと言ったら、やってはいけないということを今日の聖書を見ると、祝福も段階を踏んですごく祝福される、呪いも段階を踏んですごく呪われるということなんで、一番最悪のものは何かと言ったら、呪いというものを本当に最悪に積んでしまって、そして呪いがどんどんどんどんどんどんどんどん自分のこのシミのように自分にぴったりとくっついてしまって、消えないシミになっていて、その呪いというものは自分だけじゃなく自分の家族にまで全部及んでしまうということが聖書の歴史ですよね。時々私が話す言葉を聞いてて、人がなんかすごく厳しいということを感じる時があるかもしれないということなんですけど、もし私が話しているこの言葉というのは、主が死んだ体であったアブラームとサラハに与えてくださった一人息子イサクを通して、ね、主が大いなる民族にするということをしたときに、まずその大いなる民族をそこら辺にいる女とくっつけてさせなかったということなんですよ。アブラームによって主がまだ私たちに教えてくださったこの結婚の法則というものをしっかりと覚えないとどうなるかって言ったら、今廃れていくこの世の中の家庭、その世の中の家庭は信じていなくて廃れているよ。でもつまんなくクリスチャンの中で今そういうことをして教会生活ができない、前娘だった時は教会生活がしっかりしてた、ね、結婚する前独身だった時は青年会もやってたっていうことなんだけど、男にくっついていて女にくっついていて、それでまるっきり信仰生活がダメになっていく。でこれは何かって、商売は潰れたらもういいんですよ、まだ頑張ればいいのということだけど、結婚ということを通して初代、ね、自分の正体、初代をこれを潰してしまうとどうなるか、自分だけが潰れてくれればいいんだけど、ね、その男を潰し、女を潰し、子供を潰しということになっちゃうから本当に大変なんですね。今日私はこの御言葉を見て、あなたのために偶像を作ってはならない、それが木像であっても、日本語でこれなんて書いてあります、
刻んだ像や石の柱を立ててはならない、あなた方の地に石像を立ててそれを拝んではならない、私があなた方の神主だからである。
ここまで明確にしてるんですよ。アイドル作るな、ね、それなんでこれ刻んだり、ね、作ったりっていうことが書いてあるの。主は必ず飲みを入れてはいけないって言ったよね。だからアイドル、この偶像というのは何かって言ったら、自分に都合よく自分が作ってしまったもの、それは偶像なんです。何も世の人、信じていない人たちがその偶像崇拝すること、それをね、主がこんなにね、レビ記という大切なところに事細かく書いている。いいえ、聖書は誰のために与えられているの。信じる者のためにです。信じる者のために与えられているの、聖書は。信じる者のために与えられているこの聖書に、主が彫刻しちゃいけない、刻んではいけない、形作ってはいけないって言ってるんだよ。自分の好きなようにね、物をこう作って、作ったものを、それをね、自分好みのもの、それを好みだからつって、ね、 好きになること次第、それがね、主があなたが私に会ってやっていることだよということを言っているんですよ。聖書空女諏訪愛ということ、今日特にこのレビ記において空女諏訪愛の部分、これは信じていないクリスチャンじゃない人たちに向けて言っていることではない、信じている私たち一人一人に向けて言っていることです。それがもし私たちが、ああこれ私に言ってることだと思えば本当に幸いでしょう。子供が空女だねって、さっきその夫が空女諏訪愛をしていたということだったんですけど、そこの家どうなったかって言ったら、私が暴いたことによってその旦那さんはその空女諏訪愛を捨てましたね。奥さんはしっつって牧師にも誰にも、うちの旦那は、ね、空女諏訪愛者ですって言ったことないということなんだけど、その夫が空女諏訪愛をして、その子供がまだ空女になっていて、その奥さんの信仰がどんどんどんどん廃れていく。主は憐れみ深い方なんですね。だから私みたいな端ためにね、そんなとんでもないことを見せてくれるんですよ。子供がいじられて礼拝に照れないよ、夫がこういうことしてるからね、ここの家はもう悪霊がもう本当に居座ってるよ。でも3日間のその祈りを通して暴くものを暴いて、そして食いるところを食いてということになったか、次男の子はまだ生まれます、そこの家に。そしてその男の子2人は、皆さんが知っているこの神奈川県で一番大きい教会で今すごい働きをしています。空女諏訪愛、それに縛られていたらいつまでもその子供の命が脅かされる病気ばっかりしてた。でもそれを大胆に全部断ち切ったらね、アブラハムにイサクを捧げた後にまだ幾人かの子供を与えた孤独、神は私たちにその空女というものをもう本当に全部私たち自身の中から見つけ出して、それを捨てて、そして主が与えてくださった尊いものまでも全部手放して捧げるというところまで、私たちが信仰、これが本当に主にあって整えられていくとするならばどうなるかしたら、聖書で本当にあんまりデコボコな人生を歩んでいないのがイサク、長生きした割には、だから聖書の物語はイサク有名人ですけど物語はそんな長くないんですよね。今日主はこのレビ記のこの御言葉を通して、あなたが今作ってる、のみを持ってコンコンコンコンって作ってる空女は何なの、空女は何なのということを今教えています。自分の中の空女、主が忌み嫌うもの、それがあるから今まで自分の持っていたスタンスを崩しているものというものが皆さんの中にもしあるとするならば、それを見つけ出して今日それを手放すべきです。
このレビ記の26章は祝福の法則と呪いの法則で、それが新命記の28章と同じような形で並んでますけども、レビ記の、この26章で特徴的なところ、新命記の28章はただ、これをすれば祝福、これをすれば呪い、非常に明確だったんですけども、でこのレビ記の方の特徴的なところは、まずこの偶像礼拝、というところ、これをしてはならない、そして安息日を覚えてこれを聖としなさい、死を恐れ敬うこと、これをしなさい、ここが一番トップに来ているところ、これが特徴です、これが何よりの祝福また呪い、それの特徴、偶像礼拝は要するにアイドルを、拝むこと、それが呪い、そして、主を恐れ敬う、安息日を守る、主を礼拝することをしっかりと守る、これが祝福のもとです。 とそれで、ね、3節、もしあなた方が私の掟に従って歩み、私の命令を守り、それらを行うなら、私はその季節に従ってあなた方に雨を与え、地は産物を出し、畑の木々はその実を結び、あなた方の麦打ちはブドウの取り入れ時まで続き、ブドウの取り入れ時は種まきの時まで続く。あなた方は満ち足りるまでパンを食べ、安らかにあなた方の地に住む。アーメン。祝福と呪い、ね、その祝福のその前提条件、それがこの3節のところですね。私の掟に従って歩み、私の命令を守り、それらを行うということが祝福の条件です。で、全く締め切と同じですね。言葉は若干違いますけれども、主の御言葉をそれに従って歩むこと、ね、主の御言葉と共に歩むこと、命令を守り、ね、キープし、しっかりとガードし、それを行う、これが祝福のコツ。するならば、ね、主は雨を降らせてくださり、しかも5節、麦打ちはブドウの取り入れ時まで続き、ね、麦打ち、これ、ね、ちょうど3月頃、春に行われますけれども、それが、ね、麦打ち、実りに実った麦を、ね、それを打って、それでそのもみ殻を取り除く、ね、それが麦打ちですけど、その麦打ちが、ね、3月からブドウの取り入れ時まで、ね、これ9月です、ずっと、ね、穀物を、ね、打つことですから、もうあまりにも大量に麦が取り入れられるので、その麦打ちがずっとブドウの取り入れ時まで続く、ね、でブドウの取り入れは種まきの時まで続く、ね、まあ、ですから収穫がもうあまりにも膨大に増えて、ね、仕方ないんですね。そんなに食料が増えてどうするの。いや、イスラエルの子供たちはそれほど祝福されて増えていくから、だからそのイスラエルの子供たちに食べさせる分量、ね、それも与えるよということです、ね、皆さん、教会これから人数が増えてスペース狭くなったらどうしようか、ね、日ごとの食事、ね、生徒たちが食べるものどうしようか、ね、そういう心配する必要ないんですね。主がブドウの取り入れも、ね、また麦打ちも祝福してくださり、ずっとそれを続かせてくださるからです。で、主は確かに子供たちをおびただかしく増やす、旧説にあるんですけども、ね、多くの子供を与え、あなた方を増やし、ね、あなた方と私の契約を確かなものにする、ね、しかも10節、あなた方は長く蓄えられた古いものを食べ、新しいものを前にして古いものを運び出す、ね、要するにもう穀物蔵がですね、去年取り入れたものがもうずっとまだ残ったまんまだから、で次の年収穫するとまだ去年のものが有り余ってんですね。でそれで古いものを運び出して捨てて新しいものを手に入れる、あそこに入れる、食料が有り余るんですね。主に祝福された民というのは子供がおびただしく増え、食料もおびただしく増え、もうずっとそれが続く、ね、何をしたらこうなるか、この3節、ね、そして1節2節が大事です、ね、偶像礼拝をしない、そして安息日、主日礼拝、ね、ですね、それを守り行う、主の御教え、掟に従って歩む、ハラフする、主の御言葉と共に歩む、そしてそれらを命令をキープし守り行う、これが祝福のコツです、
ね、よく聞いてください。しつこいようだけど、皆さん聞いて絶対覚えてほしいの。偶像崇拝者は作られた偶像を拝みますよ。皆さんと私が拝むのは自分が作るんだよ。自分がアイドル作るの。そう書いてあるよ、ここに。作るなって。ね、人間関係をね、コンコンコンコンコンコンコンコン作るな。ね、良くない仕事をコンコンコンコンコンコンコンコン作るな。ね、飲みを入れて。って書いてあるんだよ。だから私たち信じるものは作られた偶像をね、拝まないですよ。私たちが拝むのは自分で作るの。だからここに作るなって書いてある。レビ記この御言葉を今開いて、偶像を人が作る、私が作る、でも 書いてあるもん、作るって、ね、力ある空像を作る、可愛い空像を作る、愛しい空像を作る、愛らしい空像を作る、綺麗な空像を作る、これが私たち信じるものが自分も知らないうちに作ってしまう空像なんですよ。空像作ったらこの祝福はないよって言ってるの、ね、作ったらないよって、そして安息日を守りなさいって、私の聖女を敬いなさい、私は主である。次出てくるのが、私があなた方に、ね、命令したことを守り行いなさい、ね、順番があるから、順番があるんですよ、ね、空像作ってはいけないっていうのが一番最初に出てるの。空像作ったら主を恐れ敬うことはできなくなる。主を恐れ敬うことができない人は、主が仰せられた死なさいとするなを平気で破る。で、空想崇拝する人、一番最初に現れるのは何かって、約束を守るんです。守らないんです。空想崇拝者は約束ごと守らないんです。本当に今日このレビ記の言葉は、一般のその空想崇拝者に言ってる言葉じゃない、私たちに今言ってるんですよ。私たちがやるから、私たちがするから、今日こと細かく見て、自分の中に本当に自分がのみを入れてコンコンと、ね、整えて形作ってしまったものがあるとするならば、全部取り除いていきたいと思います。
ね、もし、ね、主の御教えを守り行わないなら、その呪いの元、それがこの14節15節です。もしあなた方が私に聞き従わず、これらの命令をすべて行わないなら、また私の掟を拒み、あなた方自身が私の定めを忌み嫌って、私の命令をすべて行わず、私の契約を破るなら、私もまたあなた方に次のことを行おう。すなわち、私はあなた方の上に恐怖を望ませ、肺病と熱病で目を衰えさせ、心をすり減らさせる。あなた方は種をまいても無駄になる。あなた方の敵がそれを食べる。まず主の御教えを聞き従わない、守り行わない、ね、その、ことに、ね、一段階目、それはまず病んでしまうこと、あなた方の上に恐怖を望ませる、ね、恐怖、何か、ね、何もないのに恐怖がつきまとう。また肺病って、ここにあります、ね、肺の病と日本語では書いてあるんですけども、消耗とか焦燥とか、そういうふうにも訳すことができる言葉です、ね、なんか焦って消耗して、もう肺がいつもへーへーへーへー、そういうふうになってしまう。それで熱病って書いてあるんですけども、これですね、激怒とか興奮というふうにも訳せます、ね、怒りっぽくなって、もうカッと、もうすぐにもうホットな状態になってしまうんですね。で、目が衰えて心がすり減る。種をまいても無駄になる、ね、もう働けど働けど、その、ね、働いても何の実りも収穫もない状態になってしまう、それがまず第一段階目です。で、それで18節、もしこれらのことの後でもあなた方が私に聞かないなら、私はさらにあなた方の罪に対して7倍も重く懲らしめる。私はさらにあなた方の力を頼む高慢を打ち砕き、あなた方の天を鉄のように、あなた方の地を青銅のようにする。あなた方の力は無駄に費やされる。あなた方の地はその産物を出さず、地の木々もその実を結ばないであろう。さらに、聞き従わないならば7倍重い罰が、待っている。で、それは、ね、 不作ですね、食べ物が取れない、ね、天が閉ざされる、大地も青銅のように、ね、なってしまう、天は鉄のようにもう雨も水も降らないようになって、でその不作になってしまう。さらに21節、またもしあなた方が私に反抗して歩み私に聞こうとしないなら、私はさらにあなた方の罪によって7倍も激しくあなた方を打ち叩く、ね、さっきも7倍でした、第3段階目は7の、3乗ですね、7かけるさらに 7だから2乗ですね、49倍も罰が重くされる。その罰は何か、22節、私はまたあなた方のうちに野の獣を放つ、それらはあなた方から子を奪い、あなた方の家畜を耐えさせ、あなた方の人口を減らす、こうしてあなた方の道は荒れ果てる、ね、もう獣がはびこるんです、悪い獣がね、主に不従順だった当時のイスラエルもそうでしたね。エリシャの時代、クマが出て、ね、預言者をあざけった42人の子供をかき裂きました、ね、ライオンも出ました、ね、サムソンの時代ライオンが出ましたね。悪い生き物がはびこって、あなた方の産んだせっかく生まれた良いものを、ね、台無しにしてしまう。でそれで、さらに23節、第4段階目、ね、呪いの4段階目が、もしあなた方がこれらのこと私の懲らしめを受け入れず私に反抗して歩むなら、私もまたあなた方に反抗して歩もう、私はまたあなた方の罪に対して7倍も重くあなた方を打とう、私はあなた方の上に剣を望ませ契約の復讐を果たさせよう、またあなた方が自分たちの町々に集まるとき、私はあなた方の間に疫病を送り込む、あなた方は敵の手に落ちる、私があなた方のパンのための棒を折るとき、10人の女が一つのかまどであなた方のパンを焼き、はかりにかけてあなた方のパンを返す、あなた方は食べても満ち足りない、もう深刻な食料不足、それから疫病がはびこってしまうんです。そしてさらに27節、第5段階目です。これにもかかわらずなおもあなた方が私に聞かず私に反抗して歩むなら、私は怒ってあなた方に反抗して歩み、また私はあなた方の罪に対して7倍も重くあなた方を懲らしめよう。主が反抗して歩むんです、ね、エデンの園においては主は、ね、エデンの園の中を、ね、一緒にアダムエバと散歩して歩いてハーラフしてましたけれども、今度、ね、主は確かに共に歩むんですが、人に反抗するためにつきまとい歩むんです。人と、ね、人が歩いていくなら神様は一緒に歩くんですけど、その歩んでいる人に災い災い災いを下すために一緒に神様が歩むんですね。災いのこの第4段階目から書いてありますね。24節にもあります、ね、第5段階目にもあります。さらに7倍重くして、で29節、あなた方は自分たちの息子の肉を食べ自分たちの娘の肉を食べる、私はあなた方の高きところをこぼち甲の台を切り倒し偶像の死体の上にあなた方の死体を積み上げる、私はあなた方を忌み嫌う、ね、もうこの、ね、息子娘を、ね、が息子自分の産んだ息子娘を母親が、ね、食べる、実際これ、ね、エリシャの時代に起こります、ね、もうすぐ第二列王記の公開説教そこに到達するんですけども、主に聞き従わない、ね、主がこんなにも恵み深い技を示しすごい奇跡的なことを示している、ね、こんなにも主が共にいるということをもう明らかに示しているにもかかわらず、その主に、ね、忌み嫌われることを、ね、主に従って歩まない、ね、アイドル偶像で拝む主に従わない、それを続けるならばどんどんどんどんこの、ね、この呪いの計りがさらに積み上げられて重くなっていってしまうんです、ね、さらにですね、そればかりじゃないです。31節から、私はあなた方の町々を廃墟とし、あなた方の聖女を荒れ果てさせる、私はあなた方のなだめの香りも嗅がないであろう、 私はその地を荒れ果てさせ、そこに住むあなた方の敵はそこで色を失う。私はあなた方を国々の間に散らし、剣を抜いてあなた方の後を追う。あなた方の地は荒れ果て、あなた方の町々は廃墟となる。その地が荒れ果て、あなた方が敵の国にいる間、その時その地は休み、その安息の年を取り返す。地が荒れ果てている間中、地はあなた方がそこの住まいに住んでいた時、安息の年に休まなかったその休みを取る。要するに、なんで主はその土地から人を追い出されるか、その途中に安息を取り戻すためですね。もし皆さんが安息の子であるならば、皆さんの住むその土地は皆さんを通して安息を得ますけれども、もし皆さんが安息の子ではなく、もう主に歯向かう災いの子であるならば、そう、皆さんが住んでいる土地のために神様は、その土地に安息を得させるために主はその人を追い出すんですね。例えばこの教会に災いの子が入ってきたとする、ね、災いの子が入ってる間はこの教会の中は、ね、安息を得ない。でそれで、ね、あまりにもその人が災いを繰り返して立ち返らないならば、その人を追い出して、そしてこの教会に安息を取り戻す、ね、災いの子であるか安息の子であるか、ね、本当に皆さん安息の子であるべきですね。このイスラエルの歴史上、まさにこのこと全部、もう本当に呪いに次ぐ呪いを舐め尽くしてしまいました。なぜ？主に聞き従わないことを続けたからです。ついにイスラエル、この国から追い出されてしまいました。ね、バビロン捕囚があり、アッシリア捕囚がありました。バビロン捕囚、ね、そしてその地は、イスラエルは安息を取り戻しました。安息でない災いの子が満ち満ちている、そこから追い出されてイスラエルは、ね、安息を得たんです。
だからもう7倍、歴史上これも起きてるんですよ、ね、で誰に主がそれをしたのって言ったらね、信じているイスラエルがね、アイドル自分の偶像をね作った時、そして偶像を作ったことによって主を恐れ敬わなくなった時、偶像作ったことによって主を恐れ敬わなくなって、ね、嘘つかなかった人が嘘ついたり、ね、きちっと守ってた人が守らなくなっちゃったり、そして主の掟を守らなくなっちゃったり、でその時にそれを悔い改めないと、ね、7倍ということがずっとつきまとって、しまいには、ね、もう戦争や飢え、ね、飢饉、ね、それじゃまだ食いることもない、この頑なものということだったから、結局バビロン捕囚でしょ。本当にその7倍って一番こっぴどい、信じる者が偶像を作った時、自分のアイドルを作った時、神の息子たちが自分のアイドルとして人の女をめどった時、ノアの洪水、それが原因で起こりました。だから私たち信じる者がアイドルを作る、偶像を作るというものがどれだけ大変なことかということを、今日のこの御言葉を教えているんですよ。
この、ね、レビ記の26章と、ね、申命記28章で、特にこのレビ記26章において特徴的なことが、最初の最初に、ね、あなた方は自分のために偶像を作ってはならない、また自分のために刻んだ像や石の柱を立ててはならない、アイドルですね。要するにこのアイドルを作るというところ、これが根本的なこの呪いの始まりに、ね、主の御声に聞き従わないのその前段階が偶像を作ってそれを拝むというところにあります。 バビロン捕囚になってしまいました。また、自分の息子娘を、ね、煮て焼いて食べるようなことも、ね、列王記の方には書いてあります。なんでそんな歴史になってしまったのか。その大元を作ったのは、ね、まあ、きっとソロモンの時代ですね。ダビデの時代は元は作られませんでした。ソロモンの時代にその元が作られました。ソロモンの時代から、ね、イスラエルの中に偶像を作る、偶像宮を建てる、ね、それがはびこっていきました。その原因を作ったのは何か、ね、ソロモンがもともと偶像礼拝の、ね、その毛があったわけじゃないんです。異性です。ソロモンにとって異性を偶像にしてしまった、そしてその異性の言うことを異性に気に入られたいがゆえに、ね、異性の言われるままに、ね、偶像をイスラエルの中に建てて、でしかもですね、そのモアブの忌み嫌うべき、ね、自分の息子娘を生贄に捧げるような偶像の祭壇さえもそも作るほど、そんなことをしてしまった。初めから皆さんの中には偶像礼拝の気はないでしょうけれども、皆さんのを虜にするもの、ね、ソロモンの場合は異性でした。いや、創世記の方でも異性から神の子たちの堕落が始まり、ノアの洪水の滅びの元が、ね、異性から始まりましたね。偶像の前にまず、ね、こういう石で作った偶像とか、ね、また切り刻んだ像とか、そういったものの前にまず心の偶像、ね、これがあるわけです。ソロモンも女で身を滅ぼしました。先ほどのサムソンも女で身を滅ぼしましたね。そして神の子たち、創世記のノアの洪水の前の神の子たちも女で身を滅ぼしました。で、異性、本当に私たちが神様こそ主である、神様こそ聞き従うべき対象である、このお方を、ね、そこを除いて自分の好むアイドル、ね、アイドル、まあ、日本では、ね、テレビつければアイドルがはびこったんですけども、まあ、そうしたものも、ね、神様、要するにもともとはアイドル、偶像が元だったんですね。この偶像、これを神様以上にこれを据えてこちらを第一にしていくならば、まず礼拝が阻害されてしまい、そして、ね、神様の忌み嫌われる不貧困や汚れや情欲や、ね、また偶像礼拝、魔術、そうした肉の実がどんどんはびこっていくわけです。そうしてイスラエルが、ね、ソロモン以降その偶像礼拝の元を作って、ね、作ってしまい、それを何度か取り除こうとしたんですけど、これなかなか難しいんですね。でついにバビロン捕囚になってしまった、ね、ついに自分の子供たちを食べるまでになってしまった。でバビロン捕囚で散々な目にあってようやく帰ってきて、帰ってきた直後またですね、違法の女たちをめとり出すんですね、このイスラエル。でそれでエズラが改革したんです。エズラ、ね、もうすでに結婚してしまった、すでに違法の女と、ね、結婚した、違法の男と結婚した、ね、そして子供も生まれて、もう神の言葉もヘブライ語も知らない子供たちが、ね、育ってしまってる、ね、エズラは改革に踏み切りました。もう、ね、自分のひとたび愛した奥さん、ひとたび愛した旦那さん、それを切り離すこと、これは身を切るような辛さでしょうけれども、エズラは大胆にそれを実行して、そしてね、しばしの平和な時代が訪れたんです。エズラはソロモンを引き合いに出して、ね、あなた方のこの違法の女との結婚、ね、違法の結婚、それによってあのソロモンさえも堕落したではないか、ね、あなた方していることは良くない、ね、あなた方はなすべきことをよく考えなさい、あなたは何をなすべきですか、ね、エズラは言って、そして離婚させて、ね、追い出しました。そこからイスラエルの回復は、ね、慰めは始まりました。この祝福と呪いの、ね、その大元、それは主の御声に聞き従うか聞き従わないかです。ソロモンはもともと主の御声に聞き従う人でしたけれども、異性がそれを台無しにしました、ね、偶像礼拝、偶像アイドル、ね、これが神さんから引き離させるものです。どうか皆さんは、ね、この心の中のアイドル、これを気をつけましょう。そして本当に、ね、ダビデの場合は、ね、確かにその異性関係によってひとたびは堕落したんですけど、今日けどから悔い改めました。それによって持ち直しましたね。ソロモンは二度、 ね、預言者が使わされたけど、二度ともその預言者のその戒めを、ね、蹴ってしまったんです。それでもう主からの戒めも与えられず、ね、ソロモンもう自分の好きな女、自分の好きな偶像、ね、それを邁進しできたでしょう、まあ、人生のわずかの間けれども、その最後は本当に虚しいものでした。非常に虚しい、虚しい人生全てが虚しいと彼は伝道書の書に書いてますね。こうなってしまうんです。祝福のコツ、それは主の掟に従って歩むこと、その命令を守ること、そしてそれを行うこと、するならば主は季節に従ってあなた方に、ね、雨を降らせ、もう食料に満ち足りて、息子娘たちにも満ち足りて、そしてさらにこの11節、私はあなた方の間に私の住まいを建てよう、私はあなた方を忌み嫌わない、私はあなた方の間を歩もう、ね、これはハラフですね。私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となる。アメン。主が祝福のために共にハラフしてくださるんです。主の御声を愛し、主を敬い、その道に従って歩むなら、皆さんは祝福と呪い、どちらを取りたいでしょうか。
祝福です。
アーメン。祝福を取りましょう。偶像を取り去りましょう。
アーメン。
もし皆さんの中でもし何かもうすでに偶像との、ね、結婚が始まりつつあるならば、それを取り除きましょう。そして皆さん自身は本当に幸いな道、祝福の道を歩んで、そして決してこの悪しき者によって、ね、まあ、悪はサタンによって皆さんの大切なものが奪われることなく、本当に幸いの道を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。
あ
ー、アーメン。ではこれから皆さん一人一人がそれぞれ今いただいたこの御言葉を通して祈る時を持ちたいと思います。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、偶像崇拝というのが普通のイエス・キリストを信じている人々の偶像崇拝と、私たち一人一人信じているものがなんでその偶像崇拝をするのかということを、私たちにはもう想像もつきません。でも今日のこの御言葉を通して、主よ、あなたが私たちに教えてくださったのは、私たちはいわゆる人々が拝むその偶像には拝まないもの、自分自らがアイドル、自分の好きなものを作り、そして神を敬う道から離れ、そして主の仰せられたその言葉を守り行わなくなるということを、今日あなたが教えてくださったことを心から感謝いたします。主よ、私たちの中に今自分が飲みを入れて作りつつあるその空像がありますか。それがもし主の忌み嫌う仕事でしょうか、人間関係でしょうか。主よ、私たちが気づかずに、いわゆる今日のこの御言葉に出てくる偶像を作ってしまったということがあるならば、イエスよ、私たち一人一人が気づいてその飲みを捨てることができますように、そしてイエスキリストの皆と血、血と命と栄光によって、主よ、偶像アイドルを自分勝手に作ってしまって、そしてそれによって主の聖像を愛する心を薄れ、そしてまだ主の掟を守り行うこと、それが薄れて、嘘つかなかった人が嘘をついたり、そして約束を守ってた人が約束を守れなくなっちゃったり、 この自分が作ってしまったその空想の家に、私たちの生活の中に現れている、あらゆることに私たちが今日気づくことができますように。主よ、あなたが私たちを助けてください。幾度言っても聞かなかったソロモンは滅びていきました。でも主よ、ダダンを通して聞いた旅では偉大な王として、そして王の中でおられる一番の王イエス・キリストを本当に自分の家系のその子孫として主を本当に祝福され、敬われて、今も尊敬されているのがこの旅でです。イエス様、あなたが私たちを助けてください。いわゆる人が拝む空想と、イエス様を信じている私たちが自分も知らないうちに作ってしまう空想の種類が違うということをしっかりと覚えて、主よ、本当に気づいた時にそれらのことを手放し、そして主の皆を褒め称えることができますように。イエス様、あなたが私たちを助けてください。イエスよ、あなたが助けてください。イエス様、助けてください。イエスの皆によって祈りました。アメン、
アメン。それにもかかわらず、彼らがその敵の国にいるときに、私は彼らを退けず、忌み嫌って彼らを立ち滅ぼさず、彼らとの私の契約を破ることはない。私は彼らの神主である。私は彼らのために彼らの先祖たちとの契約を思い起こそう。私は彼らを異邦の民の目の前で彼らの神となるためにエジプトの地から連れ出した私は主である。アメン。このレビ記26章の最後に、本当に主に立ち返るならば主は恵みを施してくださると、このなおあなたの憐れみは尽きない、あなたを裏切ってもなおあなたの憐れみを尽きさせなかった、その愛は主はなんと深く大きいものでしょうか。私たちも本当に自分自身の中にある偶像、これは捨て去って、そしていらない絆は断ち切り、首輝きの眺めは打ち砕き、そしてあなたの御前において全く道を歩んでいくことができますように。エズラはこの異邦の者との結婚、これが始まりつつある時に、初めのうちにそれを断ち切りました。本当に私たち自身も今日示されたならば、今日断ち切って、そして本当にあなたとの命の関係を回復し、あなたとのハラフ、あなたの歩み、それが祝福の歩みとなり、エデンの園のような幸いな歩み、産物に豊かに満たされて、また命を生み出す子どもたちに豊かに満ちあふれ、そして幸いな喜びの日々をしっかりとキープし守るものでありますように、どうか助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、我らの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
55番です。 る。愛の中すぐれしは愛
すぐれしは愛
愛がなきゃ
愛がなきゃ
主に会えない
主に会えない
実る実もない
実る
目には
今目には
見えぬ友
見えぬ友
いつか主に
いつか主に
愛まつらん
愛まつらん
その日
その日
主と会うために
会うために
愛にて
愛に
て
生きよう
信仰と希望
信仰と希望
愛の中
愛の中
すぐれしは愛主に会えない
愛がなきゃ主に会えない
実る実もない
実る実もない
私は今日あなた方に対して天と地とを証人に立てる私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは 命を選びなさい。
アメン。
あなたもあなたの子孫も生き、あなたの神主を愛し、御声に聞き従い、主にすがるためだ。
アメン。
確かに主はあなたの命であり、あなたは主があなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓われた地で長く生きて住む。アメン。主よ、あなたの道に歩むこと、祝福と呪い、目の前に置かれたこの二者択一、これにおいていつでもあなたの御声に聞き従うこと、従順すること、これを選ぶ我らであり、そうして祝福をたんまりとあなたからいただく我ら一同でありますように。祝福と呪い、それがいつも我らの目の前に置かれ、そしてその選択は私たちの手に委ねられました。主よ、本当にあなたの道に歩むことはなんと幸いでしょうか。たとえ祝福の道を歩むことが今心の中で苦さを覚えるとしても、それでもあなたの御言葉通りに守り行うということを、自分の感覚、自分の感情、それに拠り所をせず、ただ御言葉に拠り所をする、その祝福の道をしっかりと歩んで、祝福を勝ち得て余りある我らであり、そしてあなたに与えられる、あなたから与えられるその祝福の産物を豊かに実りに実らせられ、それを収穫し、その収穫がまたその脱穀と取り入れが長く続き、また子供たちがたくさん増えたとしても十分に食べさせて余り余らせるような、そのような収入、それが豊かにされていく我ら一同でありますように。まさに祝福の道、それに歩んでいき、そしてまさに産んで増えて地に満ちていく、そのあなたの祝福の命令を好みに成就させる我らでありますように。我と我が家とはあなたに使います。偶像は捨て去ります、断ち切ります。そしてただあなたの命にあって歩み、御言葉に従って御言葉を守り行うものでありたいと願い、それに歩むと決意いたします。主よ、どうかこの道を守り、祝福のうちに導いてくださるように、その道を終わりまでキープし続けることができるように守ってくださるように、全てをあなたに期待して、我らの主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
神を愛するとは、神の戒めを守ることです。
アーメン。
それは重荷とはなりません。
アーメン。
アーメン。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。
アーメン。
重荷とはならない神の戒めを守ること、
アーメン。
これが神を愛することであると、
あ、
主が豊かに語ってくださったことを心から感謝いたします。
アーメン。
もしも私たち一人一人に神の戒めを守ることが重荷と感じるその部分がもしあるならば、それは肉の思い、主とは敵対する思いであると、私たちが今日豊かに思い知ることができますように。そしてそれが示されたならば、直ちにそれを全て清潔することができますように、私たちをどうか助け、また整えてくださいますように、よろしくお願いいたします。知らず知らずのうちに立ててきてしまったこの偶像の思い、またバベルの塔のように我が名を挙げようと立ててきてしまったその廉価の塔を、イエス様、あなたが今夜豊かに打ち砕いてくださいますように、よろしくお願いいたします。打ち砕かれることはむしろイエス様、あなたからの恵みであることを私たちが知ることができますように、祝福しまた導いてくださることを心から感謝いたします。そして清潔した一人一人、その一歩から主が祝福のその一段階、また次の段階へと、祝福の道へと主が私たちを導いてくださることを心から感謝いたします。今夜私たちが決意を持って、その肉なるもの、私たちのうちに立ててしまったその偶像を示された部分、そこを打ち捨てて、主の喜び、主イエス様と共にその喜びを歩む一人一人として、新しいスタートを切ることができる私たち一人一人でありますように、主が整え導いてくださることを感謝いたします。この私たち一人一人、うるさいシンバル、またやかましいドラのような愛のない歩み、それを歩んできてしまった すべての罪々を主が許してくださいますようによろしくお願いいたします。どんなに天使のように話しても愛がなければ意味はない。深い真理を悟ったとしてもすべて虚しいものであると、すべてのうちに私たちは愛を結んで、イエス様が私たちのために流してくださったその血を、投げ出してくださったその命、その豊かな愛を帯びて歩むことができる私たち一人一人でありますように、祝福し整えてくださることを感謝いたします。肉と御霊が共に相反するものであります。イエス様、私たちは肉によらず霊によって歩み続けるキリストイエスにある一人一人でありますように、今夜も御言葉をもって整え、また導いてくださったことを心から感謝いたします。
御
言葉を守り行い、神の戒めを守り、神を愛する者として主が整えて私たちを導いてくださいますように、イエス様、そのこの御言葉を心の板に豊かに刻み込んで、そして主の良くしてくださったことを忘れない一人一人として歩むことができるように、イエス様が助けてください。助け導いてください。イエス様、よろしくお願いいたします。すべてのこの豊かな恵みを、豊かな御言葉を心から感謝し、私たちの愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
あなたは他人の妻から身を避けよ、言葉の滑らかな見知らぬ女から。アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。アーメン。私たちに襲ってくる偶像、いえそれは私たちの内から作り出す偶像だと主が御言葉を通して教えてくださいましたから感謝いたします。特に主を信じる者、主を信じる者が自ら自分から作ってしまう偶像、主よ、その戒めとして残忍な死者が送られてきます。主よ、残忍の死者は無ごたらしいものです。ただ逆らうことだけを求める悪人には残忍な死者が送られる。アメン。主よ、7倍のもの、7倍の災い、そしてさらに7倍の災い、そしてさらに7倍の災い、またさらに7倍の災い、主よ、段階を経て、ただ主に逆らうことだけを求める悪人にはこの残忍な死者が段階を経て送られてくることを覚えます。主よ、私たちがどうかその残忍な死者を受け入れることがないように助け導いてください。聖霊なる神様、あなたは御言葉の光を持って私たちの心を照らしてくださるお方です。私たちに御言葉を分かりやすく説いてくださるお方です。弁護してくださるお方です。どうか私たちが今今日のこの御言葉がこの心に入ったならば、主よ、どうかこの7倍のこの災いを私たちが受けることのないように、今私たちにその罪を示してくださり、そしてその罪をいち早く今日捨て去ることができますように助け導いてくださいますようにお願いいたします。主よ、まだ光が当たれてないならば、あなたが時をもってその罪を浮き彫りに示してくださいますようにお願いいたします。主よ、私たちはこの私自分たちが作った偶像を忌み嫌わなければなりません。忌み嫌わなければ私たちはこの偶像を取り除くことができません。主よ、どうか今私たちがこの偶像を忌み嫌い、毎朝祈っているように、その忌み嫌うものを足の下に踏みつぶし、踏み下し、主よ、そしてキリストの足台に置き、命なるもの、祝福なるものを私たちが選び取ることができますように助け導いてください。この忌み嫌う偶像を選んだのであれば、この彼女という若い頃の連れ合いを捨て、その神との契約を忘れている。彼女の家は死に下り、その道筋は闇につながる。彼女のもとへ行く者は誰も帰ってこない。命の道に至らない。だからあなたは良い人々の道に歩み、正しい人々の道を守るが良い。正直な人は地に住み着き、潔白な人は地に生き残る。 しかし悪者どもは地から絶やされ、裏切り者は地から根こぎにされる。アーメン。主よ、どうか私たちがこの地から根こぎにされるような悪人とならないように助け導いてください。
アーメン。
裏切り者と、主を裏切る者としてこの地から根こぎにされないように、主よ、私たちはこの御言葉を昼も夜も口ずさみ、私たちは御言葉に従うことができるように、この心を、地を耕してくださいますようにお願いいたします。
アメン。
助けてください。聖霊様、助けてください。しっかりした妻を誰が見つけることができよう。彼女の値打ちは真珠よりもはるかに尊い。夫の心は彼女に信頼し、彼は収益に欠けることがない。彼女は生きながらえている間、夫に良いことをし悪いことをしない。アメン。どうか私たちが生きながらえている間、主に対して良いことをするものでありますように。また夫婦であるならば、夫と妻の関係があなたにあって平和な関係を築き、イエス様、そしてイエス様が真ん中にいて良い夫婦関係、そして家族関係を築き、共に良い祝福を共有し合うことができますように。どうかクリスチャンファミリーをあなたが祝福してくださいますようにお願いいたします。そして私たちが御言葉に従い守り行うことによって、ノーブルなイエス様、あなたの品格を身につけていき、栄光から栄光へと変えられていく私たちでありますように助けてください。栄光の主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
身を結ばない暗闇の技に仲間入りしないで、むしろそれを明るみに出しなさい。
アーメン。
なぜなら彼らが密かに行っていることは口にするのも恥ずかしいことだからです。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。イエス様、明らかにされたものは皆光です。
アーメン。
イエス様、眠っている人よ、目を覚ませ。死者の中から起き上がれ。
アーメン。
そうすればキリストがあなたを照らされる。
アーメン。
アーメン。イエス様、私たち一人一人をイエス様へと立ち返らせてくださることを心から感謝いたします。
アーメン。
私たちが悪の道に歩もうとするとき、いつも御言葉が私たち一人一人を照らしてくださり、闇いるその闇を光で明らかにしてくださっていることを心から感謝いたします。神の宮と偶像とに何の一致があるでしょう。私たちは生ける神の宮なのです。神はこう言われました。私は彼らの間に住み、また歩む。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。それゆえ彼らの中から出て行き、彼らと分離せよと主は言われる。汚れたものに触れないようにせよ。そうすれば私はあなた方を受け入れ、私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子娘となる、と全能の主が言われる。
アーメン。
アーメン。私たち一人一人をイエス様、買い戻してくださり、再び娘息子と呼んでくださることを心から感謝いたします。今神を恐れかしこんで清さを全うするその志をあなたが与えてくださっていることを心から感謝いたします。今再び召されたことと選ばれたことと確かなものとする私たち一人一人でありますように、導いてくださっていることを心から感謝いたします。生ける神の宮として私たち一人一人が用いられるにふさわしいその器へと、私たち一人一人が清め導かれますように、導いてくださっていることを心から感謝いたします。すべてのことをイエス様、あなたにお委ねいたします。立ち返らせてくださる主の皆を褒めたたえ、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。主よ、豊かに身を結ぶ。主よ、これは私たちの目標です。あなたの命が差し出されて、この目標が本当に
完成されるように、あなた自身が私たちの肥やしになってくださったこの目標です。あなたの命が差し出されて、主よ、私たちが神の喜ばれるものとして、主よ、本当にきれいに育ち、そして豊かにキリストにあって結ぶべき実を結ぶということを、主よ、私たちがしっかりと日頃私たちの生活の中において、自分の実を、自分が結ぼうとしている実、イエス様が私たちに結んでほしいと願っておられるその実をしっかりとわきまえることができますように。そして賢いノーブルなそのキリストの妻として、主よ、私たち一人一人がイエス様の本当にノーブルな妻として、主よ、この福音によって儲けが多いノーブルな妻として歩むことができますように、イエス様、あなたが祝福してください。私たちがあなたのノーブルな妻になることができるならば、主よ、私たちが福音によって儲けるその儲けは大きく、そして主よ、私の家においてしもべもはしためもまだ子供たちも、主よ、私の福音によるその儲けによって、主よ、豊かに飾られ、主の皆を褒めたたえることができることを感謝いたします。主よ、本当にノーブルな妻にしてください。あなたを儲けさせる妻にしてください。イエス様が私によってうんと儲けて、このつらない私、至らない私を通して、イエス様、あなたがうんと儲けて、私の愛する妻と、あなたの懐に私たちを迎え入れることができますように、イエス様、私たちをあなたの御心にかなったノーブルにしてください。私たち一人一人が、主よ、本当にやがてあの天国にいた時、主よ、キリストの花嫁と呼ばわれ、妻になる人と、主よ、花嫁として終わって妻になれない人がいるということを、主よ、私たちは聖書を通して知っています。イエス様、本当にあなたが忌み嫌うものを私たちが忌み嫌い、あなたが大好きなことを私たちが大好きとなれ、そしてあなたと私たちが本当に一体化されるのにふさわしい私たちでありますように、主よ、天が産んだと言われているノーブルなその妻となられますように、イエス様、あなたが助けてください。私たちの歩み、私たちの行い、私たちの志すところ、それを、主よ、本当に取り戻されることがありませんように、イエス様、あなたが助けてください。そして一人子を信じて、その光が私たちに差し込んだことを、それをしっかりと覚えて、主よ、本当にあなたの光へと光へと、真理へと真理へと歩むことができますように助けてください。私たちのすべての行いが神に導かれて、そしてすべての身が神と共に歩み、そしてコラボレーションしたその信仰によってなされた技であることを、私たち一人一人がこの世において世の光、地の塩として証ししていくことができますように、イエス様、助けてください。心を騒がして生きていたその全ての時をあなたが許してください。神と人の前で私たちは 犯してしまったその全ての罪を許してください。滴り落ちるその事象によって清めてくださり、主よ、あなたにあって本当にシワもシミもないものとして、あなたの御心にかなったものとしてまだ再び歩むことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。
アーメン。
イエス様が私たちに今日この御言葉を通して教えてくださったことをしっかりとしっかりと覚えて、それを守り行い、身を結ぶ私たちでありますように、イエス様の皆によって祈りました。アメン。
アメン。
天使のように、
天使のように
話すとも、
話すとも、
愛がなきゃ意味はない、
愛
悟るとも、
深い真理悟るとも、
すべて虚しい、
すべて虚しい、
御言葉を語るとも、
御言葉を語る、
ない
実る実はない、
愛がなきゃ意味はなく、
愛がなきゃ意味はない、
実る実もない、
実る実もない、
私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい、あなたの真実は力強い、主こそ私の受ける分ですと私の魂は言う。それゆえ私は主を待ち望む。アーメン。主よ、あなたはいつまでも怒っておられないお方であることを感謝します。あなたを求める魂にあなたは愛憐れみを施してください。あなたの慈しみを口を塵につけて待ち望む者にあなたは再び立ち直らせ、再びあなたは高く上げ、そしてあなたの恵みを施してくださり、あなたの愛憐れみ慈しみの年々を返してくださる主です。主よ、あなたの愛憐れみは尽きないことを感謝いたします。我らはただあなたのその御そば近くにはべり、あなたと共なる歩みをしていくものでありますように、どうか助けてください。主よ、本当にあなたの祝福、そしてあなたの呪い、それは我らの前に置かれております。もしあなたの御声に聞き従わず、あなたの教えを忌み嫌って命令を行わず契約を破るとするならば、全ての呪い災いが起きてしまい、肺病と熱病で目を衰えさせられ、心をすり減らされ、種をまいても無駄になり、種をまいたものが食べることなく敵がそれを食べてしまう、その災いになってしまいます。主よ、今この日本という国を覚えます。誠にまいてもまいても食べられず、それが別のものによって食べられてしまうような状況が多くの国民の中で起こっております。主よ、誠にあなたを知らず、またあなたの御国の福音がこの戦後70年まかれてもまかれてもなお拒み、そしてそれを押しのけ続けてきたゆえに多くの呪いがこの地に起こり、その土地は呪われてしまい、また飢饉や天が閉ざされ、また地が聖土のようになってしまい、そして本当にこの土地も今地震や放射能によって呪われてしまっております。主よ、その中において、それでも若い命たちは生きていくために働かざるを得ませんが、しかし働いても働いても身入りが少なく、こうして望みも薄れ、目も衰え、そして子供を産むどころか 結婚することさえも望み得ないようなそういう若者が増えてしまっております。主を憐れんでください。主を立ち返らせてください。そして本当に御言葉の種をまき続ける働き人たちをますます起こし、収穫の主であるあなたが働き手を起こしてくださいますように、どうかあなたに願い求めます。そのようにして種がさらにまかれ、そしてそれを受け入れる人々が祝福され、その祝福されている様を見た人々がさらにあなたがおられるということを知り、そしてますますこの国にあなたの御国の福音が伝わっていきますようにと我らは願い求めます。どうかこの国を憐れみに助けてください。
アメン。
祝福の法則に入っていくことができますために、あなたをしっかりと述べ伝えさせてください。主よ、御言葉教育が必要です。御言葉をそのまま教えること、それが必要です。どうか我らにその働きをなさせてください。
アメン。
テフィリンをなさせてください。
アメン。
また子供たちに、この若い世代に御言葉をしっかりと届けて、これを守り行うということを続けさせていくものでありますように、イエスを助けてください。そしてまたその御国のための働き人たちを豊かに祝福し、養成し、訓練し、全世界と送り出していく我ら一同でありますように、我らにその幸いを与えてくださることを望み感謝し、我らの愛する主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りします。
アーメン。
アーメン。
城壁を築く者たち、荷を担いで運ぶ者たちは片手で仕事をし、片手に投げ槍を固く握っていた。
アーメン。
気づく者はそれぞれ剣を腰にして気づき、角笛を吹き鳴らす者は私のそばにいた。
アーメン。
アーメン。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。
アーメン。
このエルサレムの城壁が築かれる、その働きを担っていた働き人一人一人を覚えます。
アーメン。
片手で仕事をしながら、片手に投げ槍を固く握っていた、そのような働き人、また気づく者、それぞれ剣を腰にして気づき、角笛を吹き鳴らす者はその働き人のそばにいた。その働きを覚えます。私たち一人一人が与えられている働きがあります。エルサレムの城壁が52日間というこの間に築かれる、そのために働いた一人一人、その働き人のように、私たち一人一人もこの手には両刃の剣、生きた神の言葉である、その御言葉の剣を固く握りしめ、そして片手に投げ槍を固く握って、もしも敵が襲ってきたならば、私たちはその投げ槍を持って、そのイエス・キリストの御名によって打ち滅ぼす、そのような働き、そして剣を腰にして、その私たちの戦いは霊によるもの、私たちが信仰の大盾を取り、そしてこの胸には正義の胸当て、また私たちの足には平和の福音の備えを履き、その主の働きを豊かに歩んでいく一人一人の働き人として、私たちが働き尽くすことができますように、主が祝福し導いてくださっていることを心から感謝いたします。この日本において、また世界において御言葉の働きをされているパスター、また牧師先生一人一人がおられます。今日も一人一人を主が瞳のように守ってくださっていることを心から感謝いたします。命の御言葉の働きに主イエス様が直接千の千倍、また万の万倍、それ以上に豊かに報い、豊かに満たし、豊かに繁栄を注いでくださいますようによろしくお願いいたします。牧師先生一人一人自身がイエスキリスト、御言葉なる主イエスキリストを豊かに味わうことができますように、イエス様、あなたが今日も御言葉を持って、これが道だ、これに歩めと一人一人を導いてくださっていることを心から感謝いたします。牧師先生一人一人がイエス様のその素晴らしい深さ、 高さ長さ広さを豊かに味わい、また蜜よりも甘いその甘さを豊かに味わい尽くし、そして御言葉によって生徒一人一人を養うことができますように、その羊を牧す力を豊かに今日も与えてくださいますようによろしくお願いいたします。地の塩世の光として御言葉によって育てられた生徒一人一人が力強くヨシアのように強く大きく働くことができますように、そしてネヘミヤのように崩された城壁を確かに築き上げるそのような働き人、この日本また世界において崩れてしまった城壁を立て上げるその働き人として豊かにその使わされた場所に出て行くことができますように、主が今日も整え導いてくださることを感謝いたします。こうして城壁は52日かかってエルルの月の25日に完成した。私たちの敵が皆これを聞いた時、私たちの周りの諸国民は皆恐れ大いに面目を失った。この工事が私たちの神によってなされたことを知ったからである。
アーメン。
日本の人々が世界の国々が全ての技が神によってなされたことを知ることができますように、私たち一人一人のその働きを通して神によってなされたその御業が豊かに明かしされることができますように、主が祝福してくださることを感謝いたします。働き人として豊かに立てられている権威者たち一人一人がおります。イエス様、その一人一人が言うことまたやること、その身が御言葉によって一致されたものとなりますように、すべての諸国民が皆恐れ大いに面目を失い、すべての工事すべての技が神によってなされたことを知ることができますように、そしてすべての口々がキリストは主である救い主であるとすべての口が告白することができますように、そのような働きをイエス・キリストの御名によって力強く歩む働き人一人一人でありますように、そのような働き人が70名各教会に豊かに使わされることを感謝いたします。命の働き、キリストの体を立て上げるその働き、豊かな命の働きが生んで増えて地に満ちるその教会教会でありますように、祝福し導いてくださることを感謝いたします。それぞれの役割、あの人はどうなんですか、あの兄弟姉妹はどうなんですかと弟子たちが聞いた、その時にイエス様が言われたこと、あの人はどうであってもあなたは私に従いなさい。
アーメン。
あなたは私に従いなさい。主が言われるように、私たち一人一人はあの人この人ではなく、私はあなたに従いますというその信仰告白を持って、イエス様あなたの御言葉に聞き従う私たち一人一人でありますように、そして光となってこの地において塩となり、地の塩世の光として歩むことができる私たち一人一人でありますように、どんな物事にもどんな人にもどんなものにも動じることなく動揺することなく、ただ信仰の創始者であり完成者である主イエス・キリストから目を離さないで信仰を持って歩む働き人一人一人でありますように、その働きを通して豊かな実り、豊かな喜びが、豊かな祝福が豊かに与えられる働き人一人一人でありますように、主が今日も整え私たちを助け、また力づけ、ゆとりを与え、私たちのくるぶしがよろけることがないように豊かに支えてくださる主イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。ピラトはイエスに尋ねた。あなたはユダヤ人の王ですか。イエスは答えて言われた。その通りです。そこで祭司長たちはイエスを厳しく訴えた。ピラトはもう一度イエスに尋ねていった。何も答えないのですか。見なさい、彼らはあんなにまであなたを訴えているのです。それでもイエスは何もお答えにならなかった。
主よ、
主よ、 それはピラトも驚いた。アメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。イエス様、あなたは十字架上の死に至るまでも従順し服従し、今このピラトと面前であなたがそのプロセスを、その道のりの、その一つの過程を向き合っておられる。主を感謝いたします。主を、またこの場所から韓国のパク大統領のことを覚えます。主宰相たち、そのような赤の共産主義たちによってはめられ、そして大統領の職を追われ、また一旦さまざまな質問を通しても彼女はあまりお答えにならなかったと聞いています。主よ、真実が彼女を後押ししてくださいますから感謝いたします。この宰相たち、妬みに駆られイエスを引き渡した、この共産主義たち、パク大統領が共産主義のこの根を引き抜こうとした時に、それがやばいと思った彼らがパク大統領をはね、そして今のような現状に落ちとしました。しかし主よ、あなたは正しき者を助けられるお方です。
アーメン。
イエス様は長老された挙句に紫の衣を脱がされて元の着物をイエス様は着せられて、十字架につけるために連れ出されました。そしてそこへアラキサンデルとルポストの父でシモンというクレネ人が田舎から出てきて通りかかったので、彼らはイエスの十字架を無理やりに彼に負わせた。アーメン。主よ、このパク大統領が負った十字架を正しい者たちが追おうとして行進をなしてくださったことを覚えて感謝いたします。主よ、この悪の根である共産主義がろうそくの行進というのを打ち出しました。しかしそれが今正しき者の正しい行進へ主が変えられたことを感謝いたします。主よ、女性が立ち上がりました。老人の方たちが立ち上がりました。また男性も牧師も聖歌隊も立ち上がり、また無関心だった若者たちもこの十字架の行進へとあなたが集めてくださいましたことを感謝いたします。主よ、あなたが負わせた十字架です。韓国にあなたが負わせた十字架です。どうか主よ、今泣いてしまった彼らの信仰を奮い立たせてくださいますようにお願いいたします。そして彼らが追うべき信仰、追うべき十字架は何なのかを主が知らしめてくださいますように。ここで彼らが選び取ったことによって、この韓国の行く末、将来が決まってきます。主よ、どうぞあなたがこの共産主義という根を打ち砕き、そして民主主義、そしてキリスト教国としてのこの韓国をあなたが燃え立たせてくださいますようにお願いいたします。そして正しい大統領を今あなたが求めておられます。あなたがその恩命を韓国に注ぎ、主の恩命にかなった、御心にかなった大統領を立てようと今探しておられます。どうぞ主よ、その正しき大統領を韓国の人々が選び取ることができますように助け導いてください。アメリカでトランプ大統領が今就任を終えて1週間ぐらい経ちました。主を感謝いたします。そのようにヒラリー候補とトランプ候補、本当に世の目からしたらどっちもどっちだという声が聞きまれます。しかし御言葉を盾に取ったならば、トランプ大統領の主に従う心、産んで増えて血に満ちて命を大切にするその心、同性愛をなくしたいというその心、主よ、あなたがその御心に合った大統領を選んでくださいましたから感謝いたします。どうかこの韓国にもあなたの御心に合った大統領が打ち立てられることを私たちは信じます。主の言い放ったことが必ず達成するというその心、主よ、私たちはあなたの御心を信じます。しかし神である主は私を助ける、それゆえ私は侮辱されなかった、それゆえ私は顔を火打ち石のようにし恥を見てはならないと知った。アーメン。主よ、パク大統領は助けられます。侮辱されません。そして恥を見ません。彼女の顔はダイヤモンドのように輝き、そして主の臨在をその顔から
表してくださることでしょう。また民の行進が神の臨在を表明してくださることでしょう。主よ、韓国の人々は助けられます。主よ、そして悪者どもが、彼らが衣のように古び、シミが彼らを食い尽くします。主よ、どうか正しき者が誠実に歩んでいくならば、助けられ、そして悪者たちがシミのように食い尽くされる、このあなたの法則を今韓国に成してくださっていることを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。だが愛する人たち、私たちはこのように言いますが、あなた方についてはもっと良いことを確信しています。
アーメン。
それは救いにつながることです。
アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。
アーメン。
今日も主イエスを信じなさい。そうすればあなたとあなたの家族は救われる。この御言葉にアーメンいたします。
アーメン。
神は正しい方であって、私たち一人一人の行いを忘れず、私たち一人一人がこれまで生徒たち一人一人、また家族に仕え、今もまた仕えて神の御名のために示したこの愛をお忘れにならないことを心から感謝いたします。私たち一人一人が同じ熱心さを示して、最後まで私たちイエス様、あなたにある希望について十分な確信を持ち続けるようにと、私たち一人一人にを望んでおられることを心から感謝いたします。私たち一人一人が怠けずに、信仰と忍耐によって約束のものを相続する人たちに習うものとなることができますように、主を助け導いてくださることを心から感謝いたします。私たちの両親、私たちの夫や妻、そして教会から離れてしまっている娘や息子、救われてほしい兄弟姉妹、あなたが今日愛の御手を述べてくださり、イエス様が包んでくださり、それを引き寄せてくださいますようによろしくお願いいたします。同じ恵みと祝福に預かる私たちの家族でありますように、導いてくださることを心から感謝いたします。そして共に賛美を捧げ、共に祈り、共にイエス様、同じ御言葉に預かりたいと思います。イエス様、助け導いてくださることを心から感謝いたします。先に救われた私たち一人一人、選ばれた種族、王である祭司として、聖なる国民として、神の所有とされた民として、私たち一人一人は闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業を、私たち一人一人が述べ伝える働きをなさせてくださることを心から感謝いたします。私たち一人一人は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民としてくださったことを心から感謝いたします。憐れみを受けないものであったのに、今は憐れみを受けたものです。どうか私たち一人一人が今異邦人の中にあって、立派に振る舞うことができる、その行い、その言葉をイエス様、あなたが私たち一人一人に与えてください。彼らが何かのことで私たち一人一人にを悪人呼ばわりしたとしても、私たちの一つ一つの立派な行いを見て、訪れの日に神を褒めたたえるようになりますように、イエス様、導いてくださることを期待します。私たち一人一人を豊かに用いてくださるイエス様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。主を豊かに用いてくださることを期待して、感謝して、天と地とその下において誰も逆らうことのできない私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
主耶稣，我们感谢赞美你。主啊，我曾耐心地等候耶和华。主啊，你是听我的呼求。主啊，你也是把我从那个坑里面拉出来的，从淤泥里面把我拉出来，让我的脚站立在磐石上。主啊，我的脚步都稳定，你使我的口要唱新歌，就是赞美我们神的话。许多人看见了都要惧怕，还要依靠耶和华。那依靠耶和华的不理会狂傲和偏向虚假之辈的，这人就是有福的。耶和华我的神啊，你所行的奇事，并你向我们所怀的意念甚多，不能向你成名。若要成名，凡事 不可胜数，祭物和礼物你不喜悦，你已经开通了我的耳朵，燔祭和赎罪祭你非你所要，那是我说看哪、啊、我来了，我的事在经卷上已经记了，我的神啊，我乐意照你的旨意行，你的律法在我的心里，我在大会中宣传公义的佳音，我必不止住我的嘴唇，耶和华呀，这是你所知道的，我未曾把你的公义藏在我的心里，我已承明你的信实和你的救恩，我在大会中未曾隐瞒你的慈爱和诚实，耶和华啊，请你不要向我止住你的慈悲，愿你的慈爱和诚实常常的保佑我，主啊，因无数的祸患都围困着我，我的罪孽 也追上了我，使我不能昂首，这罪孽比我的头发还要多，我就心寒胆战，耶和华求你开恩搭救我，耶和华求你速速来帮助我，愿那些寻找我救我命的都同胞愧蒙羞，愿那些喜悦我受害的退后受辱，愿那些对我说啊哈啊哈的都因羞愧而败退，愿一切寻求你的因你高兴欢呼，愿那喜爱你救恩的常说当尊耶和华为大，当我是贫困困苦的，主要纪念我，你是帮助我搭救我的，主啊，你必不拖延，必不拖延，主啊，我们要把这个教会完全的向你交托仰望，主啊，我们在晚上的时候我们要向你唱新歌，主啊，我们在黎明的时候，主啊，我们要迎接你到来，主啊，圣灵你就要在这里降临，与我们同在，主啊，与这里的弟兄姊妹同在，主啊，我们把大家的身体完全的向你交托仰望，把我灵里面的生命向你交托仰望，主啊，在中国过新年的时候，主啊，我们愿意在这里来颂赞你的名，愿意来到你的面前，愿意向你悔改，主啊，你来怜悯那些灵魂，主啊，那几十亿的灵魂你都来怜悯，主啊，你也来更多的来祝福这里，来更多的祝福日本，来祝福韩国，主啊，哈利路亚，我们感谢赞美你，主啊，我们愿意更加向你，因为你是搭救我们的神，主啊，你是帮助我们的神，主啊，谢谢你让我的脚要立在磐石上，主啊，你让我的口要唱出新歌，你要让我们都要说出赞美神的话，主啊，你的灵要降临在我们这里面，主啊，让我们能唱出新歌，主啊，把王天一上学完全向你交托仰望，把这个孩子的路程向你交托仰望，你来带领他的路程，主啊，我们耶和华伟大的，你说我们的路径都要滴下脂油，主啊，谢谢你，我们要成为那个有福的人，因为我们昼夜要思想耶和华，主啊，谢谢主你带领我们，主啊，谢谢你帮助我们，我们从清晨我们要唱到夜晚，主啊，我们要从夜晚唱到清晨，主啊，我们从东从西都我们要来赞美你的名，主啊，谢谢主你来搭救我们，谢谢主你来帮助我们，谢谢主你把那得救的人数天天加给这个教会，主啊，让这个教会越来越复兴起来，主啊，你来重新更新我们，让我们都有新的生命，主啊，在你的十字架上让我们都有新的生命，主啊，我们愿意背起这样的十字架来在你面前认罪悔改，主啊，谢谢主你带领我们，也谢谢主你帮助我们，谢谢主，以上的祷告奉耶稣的名求，阿门
阿门。主よ、あなたは本当に私たちを愛してくださり、あなたの御前においてしみもしわもないものとして歩むことができますように、あなたの愛憐れみ許し、その恵みの御元に私たちいつも引き寄せてくださっていることを感謝いたします。イエス様の皆と血潮と命と栄光とが私たちに与えられて、その大いなる皆を主よ本当に褒めたたえて、その大いなる皆に憩い、主の皆を褒めたたえる栄光の主力として主よ、栄光から栄光へと歩むことができますように、あなたが今晩も私たちを祝福してくださったことを感謝いたします。あなたの十字架の身元を主よ忘れることなく、しっかりといつも覚えて、その身元において神の木と愛が実るところとして私たち自身が差し出され、そしてあなたの十字架の技によっていつも神と神の愛と木が私たちに実り、そして主の皆が崇められますように今晩も願います。滴り落ちるあの血潮、あなたの法を伝わり、あなたの手から落ちるその血潮、あなたの足から 滴り落ちるその血潮が私たちの贖いの印と、そして神と人の前で主よ、私たちが贖われたものになったことを感謝いたします。父よ、彼らを許してください。彼らは自分が何をしているのか分かりません。あなたのこの取りなし祈られたこの言葉がどれだけ私たちに大いなる慰めか、本当に主を感謝いたします。今晩もあなたのその言葉が私たちを元気づけ、色褪せてしまったその言葉の数々、行いの数々、主よ、その全てがイエス様にあって許されて、新たに生きる力が与えられて、主の御名を褒めたたえる栄光の主族としてあなたが生き返らせてくださったことを感謝いたします。私たちの滑ってしまったその全ての道をあなたが許してください。滑ってしまったその言葉の数々をあなたが許してください。滑ってしまった私たちの行いの数々をあなたが許してください。そして主よ、滑らない私たちの言葉、滑らない私たちの思い、心、感情、霊魂、魂、滑らない私たちの手足の技でありますように、主よ、あなたの完全な道に私たちをあなたが行こわせ、そしてあなたが養い、あなたが生かしてください。イエス様の皆と血潮と命と栄光によって、今日も主よ、私たちはあなたに祈ります。あなたが私たちというこの一人一人を受け取ってくださり、信仰と希望と愛の道を歩むにふさわしいその戻りをあなたが据えてください。そしてあなたがあなたの御手を持って設けてくださった主よ、この地上においても天を歩む者、生きる者として、私たち一人一人をあなたがあがらってください。滅びるすべてのものがはびこっている中において、滅びない、色褪せることもないあなた自身をしっかりと握って、あなたに仕えて、あなたの皆の栄光に預かり、しっかり歩むことができますように祝福してください。今日も主よ、以前のものは過ぎ去り新しくなることを願います。罪を飲み食いして、主よ、本当に汚れてしまった私たちの思い、心、感情、古着のように主よ取り替えて、あなたの木の衣を私たちに着させてください。そして変わることがないあなたの愛、憐れみ、許し、その恵みにとどまり、終わることがないあなたの歳月を歩むことができますように祝福してください。初めからのことを思い出すな、昔のことを思い巡らすな、見よ、新しいことを私は行う、今やそれは芽生えている。アメン。主よ、あなたが私たちに行ってくださったその数々の新しい技、御言葉によって主よ芽生えているその栄光の数々、しっかり主よ、私たちがそこにとどまり歩むことができますように祝福してくださっていることを感謝いたします。だから主よ、私たちは今以前のような生き方を全部捨てます。情欲に惑わされ滅びに向かっていた古い自分を脱ぎ捨てて、主よ、あなたが与えてくださったその栄光の力によって心の底から新たにされて、神にかたどって作られた新しい人を今日も新たに身につけて、真理に基づいた正しく清い生活を送るように、主よ、あなたが私たちを再創造してくださったことを感謝いたします。今私たちはあなたの御前において信仰を告白します。キリストと結ばれている人は誰でも新しく再創造されたものです。古いものは過ぎ去り新しいものが生じた。アーメン。主よ、イエスキリストの皆と血潮と命と栄光とが生じたことを感謝いたします。 父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みが生じたことを感謝いたします。聖霊によって私たちが助けられて、大いに祝福されて、聖霊によって主よ、私たちが愛、喜び、平安、官僚、親切、正義、誠実、柔和、知性、これによって促されて実を結ぶことができますように、主よ、私たちに新しいことが生じたことを感謝いたします。主よ、今日もあなたが新しく再創造してくださったその通りのことを歩んでいくことができますように、いつも私たちの耳があなたの仰せられたその言葉に預かることができますように祝福してください。そしてあなたが私たちに与えてくださった新しい掟、それをしっかりと守り、互いに愛し合いながら、励まし合いながら、そしてあなたの仰せられたその道をしっかり歩むことができますように祝福してください。イエス様の御名によって祈りました。アメン、
アメン。
2番です。
真理見聞きし、
真理見聞き、
従い、
従いし、
悪しき心、
悪しき心、
捨て去りて、
捨て去り、
神を信じ、
神を信じ、
愛すなば、
愛すなば、
主と歩まれる、
主と歩まれる、
神を信じ従いて、
神
に、私は新しい天と新しい地を創造する。先のことは思い出されず、心に昇ることもない。だから私の創造するものをいついつまでも楽しみ喜べ。見よ、私はエルサレムを創造して喜びとし、その民を楽しみとする。アーメン、
アーメン。
主よ、あなたの新創造が我らのうちにますます大きくなり、あなたの喜び楽しみが増し加わるために、私たちはその元となる御言葉、それに従順し、その言われている通りを聞き、従い、守り、行う。そしてこの祝福が豊かに我らのうちに広がっていきますように。主を、失われてしまったエデンを取り戻すことができる我ら一同でありますように、主をどうぞ助けてください。あと御言葉、これに聞き従うこと、これこそ祝福の源です。主を、その御言葉教育、テビリン教育、これが今の日本で必要です。そのために主を、また再び来月13日から5日間公園大学のセミナーが行われます。誠に御言葉にしっかりと基づく新旧約を基とし、ヘブライ思考によって言語、ヘブライ語とギリシャ語からただ学ぶ、この世界で類を見ない大学、これを日本に根付かせていくことができるものでありますように。そして私たちもそれによって御言葉教育を受け、また人々に御言葉教育を施し、そしてその祝福幸いに預からせていくものでありますように。御言葉、これを私たちは商売道具とし、これを取り引きし、そして人々にこれを伝え、広め、そして私たち自身も御言葉を受けて豊かにされ、また御言葉を与え豊かにするものでありますように。主よ、本当にこの国に、そして全世界へと、この優れて素晴らしい御言葉の教育がなされていきますように、どうか助け導いてください。我らが本当にますますこのヘブライ語の素晴らしき豊かさを、それをもっともっと知り、もっとこれを感動し、味わい尽くすことができますように。 そしてさらにさらにアートの趣味の奥義への深みへと導き入れてくださるようにアートによろしくお願いいたします。
アーメン。
主よ、どうかその講義を祝福してください。そこで講義を捉えるキム・ヒョンチュン博士を祝福してください。
アメン。
カン・シンゴン博士を豊かに祝福してください。
アメン。
その体の疲れたところを癒し体調を整え完全なる体として、そして本当にこの主に栄光を捧げる主栄神学、これを本当に私たちがますます知っていくことができますように導いてください。
アメン。
どうかそのために牢を追っておられる一人一人の働き人を祝福してください。
アメン。
主よ、ミリオンスマイルを彼女を豊かに祝福してください。
アメン。
またこの会場を設営したり、また整えたり、あるいは資料を作ったり、あるいはそのためのもの諸々の手続きをなす、その一つ一つをなす働き人たちを祝福してください。集う一人一人を祝福してください。集うべき人を集わせて、また来てはならないものを主をあなたが留めてくださいますように。そして本当に豊かに満ち足りて一切妨げられることも、また邪魔されたり攻撃を受けたりすることなく、本当に健やかな心を持って満ち足りた心でもってそれに預かっていく我ら一同でありますように、イエスよ助けてください。主よ、どうかこのことをあなたが祝福の地に導いてください。あなたが本当に御言葉をこのようにして届ける者にはあらゆる祝福とあらゆる必要を満たしてくださる主であることを感謝して、我らの主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。
アーメン。アーメン。
愛する者よ、あなた方が魂に幸いを得ているように、あらゆる点でも幸いを得、また健康であるように祈ります。
アーメン。
アーメン。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。
アーメン。
私たち一人一人が、この日本が、働き人が、世界中の教会が、またアジア諸国、アメリカ、ヨーロッパの国々が、あらゆる点でも幸いを得、また健康でありますように、主が豊かに今日も整え導いてくださることを心から感謝いたします。
アーメン。
主イエスキリストの御言葉によって一致し、志を一つにし、心を一つに祈り合う、そのような世界各国となることができますように、主が豊かに祝福し導いてくださることをよろしくお願いいたします。
アーメン。
イエス様、神にとって不可能なことは一つもありません。アーメン。主が全てのものを、あらゆるものを可能とし、そして主が言い送られたことが虚しく天に帰ることがなく、必ず雨を降らせ、そして地を満たし潤し、そして芽を生えさせ実を実らせてくださる、その素晴らしき主イエス様、あなたが私たち一人一人に御言葉を持って日々導いてくださっていることを心から感謝いたします。
アーメン。
御言葉によって光と闇を見分ける力、あらゆる人々のその心、思い、考え、言葉を判別する力を豊かに与えてくださっていることを心から感謝いたします。
アーメン。
この世界、また家族、日本、その全ての分野において主イエスキリストと敵対するあらゆる物事、主イエス様からの祝福を邪魔し、栄光のその全てを邪魔をしている、その全てを私たち一人一人は主イエスキリストの皆によって呪います。
アーメン。アーメン。
イエス様、あなたがその足台にして踏みつけてくださって、そしてあらゆる邪魔をする者に、そのこのネヘミヤが城壁を建て直したその時に、私たちの敵が、主の敵が皆これを聞いた時に全てが恐れ、また大いに面目を失ったように、全ての主に敵対する者が主の御業を見た時に面目を失うことができますように、そして皆恐れ主の御業を褒めたたえる
ることができますように、主が祝福し導いてくださることを心から感謝いたします。
アーメン。
神にとって不可能なことは一つもありません。
アーメン。
イエス様、この愛の言葉、愛する者よ、あなたが魂に幸いを得ているように、あらゆる点でも幸いを得、また健康であるように、この愛に満ちた祈りを主に捧げたこの弟子、ボアネルゲ、雷の子と呼ばれた、そのようなあだ名をつけられた、怒り早い、喧嘩早い、そのような弟子が、その本当に間違ったことをするならば、天から火でもって焼き滅ぼしてしまいましょうかと、すぐさまそのような言葉が出てしまう、そのような怒り早い弟子が、この愛の言葉を述べるほどに愛の人と変えられました。イエス様、どのような人々もあなたが御言葉によって養い育て、そして近くに置いて、もしも出過ぎた真似があるならば、主が即座にその御手を持って主の身元に引き返して、そして愛の人、喜びの人、豊かな祝福の人へと主が豊かに育み育て、そして成長させてくださるということを心から感謝いたします。この変えられた、怒りから愛に、そして喧嘩から平和に変えられたこの弟子を通して、私たち一人一人はイエス様、あなたの豊かな御業を見ることができることを心から感謝いたします。あなたの栄光を見て、あなたの豊かな御業を見て、私たち一人一人も全てを心から期待し、全てを喜び、イエス様に心からの望みをかける働き人として、主が今日も整えてくださいますように、よろしくお願いいたします。そしてこの魂に私たちが幸いを得ている、そのように私たち一人一人があらゆる点において、言葉において、振る舞いにおいて、私たちの姿成り立ちにおいて、仕事において、その経済において、家庭の成り立ちにおいて、その全てにおいて、健康であり健やかであり、イエス様の似姿に似せられた、そのような姿形へと私たちが整えられますように、主が祝福してくださることを心から感謝いたします。神にとって不可能なことは一つもありません。不可能のない神、主が私たち一人一人を栄光の姿へと豊かに変えてくださることを心から感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。おきよ、光を放て。あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いているからだ。
アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、このアジアを憐れんでください。
アーメン。
韓国、日本、中国、この三国をあなたが憐れんでください。
アーメン。
主よ、この三国はそれぞれの、主よ、戦争の産物によってそれぞれに敵対感情を持ってきた国でもあります。またなすりつける、何でしょう、感情のものがそれぞれ国にあります。政治家たちにもあります。主よ、そして政治家のプライドゆえに、この三国がなかなか平和を取り戻すことができない状態にあります。主よ、憐れんでください。
アーメン。
主よ、どうかこの三国が義を鎧のように着て、救いの兜を頭にかぶり、復讐の衣は捨て、痛みの街灯を捨て、主よ、どうかイエス・キリストの平和を着ることができますように、助け導いてください。そうすれば、西の方では主の皆が、日の昇る方では主の栄光が恐れられる。主は激しい流れのように来られ、その中で主の息が吹きまくっている。
アーメン。
聖霊の風が韓国に、日本に、中国に吹き荒れてくださいますようにお願いいたします。
アーメン。
その清い風がこの戦争から来るこの悪感情を今吹き飛ばしてください。 くださり、そしてイエス・キリストというお方にあって、御国の天国の国のものとして、天国人として一つとなることができますように、助け導いてください。
アーメン。
覚めよ覚めよ、そして起きよ、光を放て、主は言われます。主の栄光が一つ一つの国の上に、一人一人の国の人々の上に輝きまくりますようにお願いいたします。そうすれば、地を覆っている闇も、諸国を覆っている暗闇も吹き飛ばすことができ、そして輝き、一人一人が主の栄光を携えて、その内から輝き入れる御言葉の光によって、主よ、義がその国に植わっていきます。義の種がこのその一つ一つの国々に植わり、そして御言葉の種が芽を出し、主よ、あなたの栄光の実をこの三国の間で結ぶことができますように助けてください。そしてこの三国にキリストの平和が訪れたならば、アジア諸国は主の栄光を褒めたたえることができますように助けてください。また世界が褒めたたえることができますように、主を褒めたたえることができますように助け導いてください。まだアジアにはリバイバルがありません。ヨーロッパにリバイバルがあり、アメリカにリバイバルがあり、主よ、このアジアにはまだ開かれておりません。どうか主の道が切り開かれていきますように。そしてこの道が開かれた福音の道を、私たち日本、韓国、中国の方々と共に作り、そしてこの福音を日いずる国から、その東の場所から西へと、イスラエルへと福音を送り届けることができますように助け導いてください。
アメン。
このイスラエルへの福音の道、この道々にある国々はイスラム諸国があります。そのイスラム諸国をも圧巻することができるこの福音の光が、彼らの悪を取り除き、またこの聖書がコーランを上回っていることができますように助け導いてください。真理は聖書にあります。この御言葉の中にあります。主よ、どうかこのイスラム国の人々も救われて、この日本で救われていることが少しずつ分かってきました。主を感謝いたします。またイスラム教に関しておかしいと思う人々も増えております。主よ、 ISIS を通して、その行き過ぎたこのテロ行為がイスラム教を信じる人々に、このキリスト教への思いをはべらせていることを感謝いたします。どうぞ真実なる主が、真実なる御言葉を持って救ってくださることを信じます。主よ、どんな環境の中においても、どんな偶像礼拝の中においても、主よ、主の御言葉は真実であり誠実です。そしてそこには真理があります。この真理こそがイエス・キリストであり、永遠の命のお方です。どうか主よ、この永遠なるお方、永遠の命であるお方イエス様が、この全世界に宣教を通して行き渡ることができますように助けてください。そして主を信じた人々が、主の来られる時に、雲に乗って主が来られる時に、主を喜びを持ってあなたの花嫁として引き上げられることができますように助けてください。主よ、あなたが今その救いの道、狭きその道を作ってくださっていることを心から感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
主を恐れることは知識の始めである。愚か者は知恵と訓戒を蔑む。我が子よ、あなたの父の訓戒に聞き従え。あなたの母の教えを捨ててはならない。アーメン。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。今子供たちのために祈ります。今受験勉強に励んでいる子供たちを、イエス様、あなたが瞳のように守ってくださり、勉学をサポートしてくださっていることを、イエス様、心から感謝いたします。子供たち一人一人にわきまえのないものに分別を与え、若い者に知識と資料を得させてくださる、この御言葉を今あなたが語ってくださることを心から感謝いたします。この魂
魂を生き返らせることのできる御言葉によってイエス様勉強を進めることができますように導いてくださっていることを心から感謝いたします。ダニエルに与えてくださった、またダニエルと少年に与えてくださった知識とあらゆる文学を悟る力と知恵を豊かに与えてくださる受験生一人一人に与えてくださいますようによろしくお願いいたします。
アメン。
イエス様に選ばれた子どもたち一人一人、御言葉によって教育される一人一人の子どもたちをあなたが豊かに導いてくださり、すべての幻と夢とを解くことができるその力をあなたが与えてくださることを心から感謝いたします。イエス様を恐れ敬うそのような子どもたち一人一人が今父の訓戒に聞き従うことができ、母の教えを捨てない一人一人の子どもたちでありますように導いてくださることを心から感謝いたします。また受験勉強そして勉学をサポートする大人たちをあなたが豊かに油を注いでくださいますようによろしくお願いいたします。将来と希望の計画が見ることのできない子どもたちに対して折にかなった言葉を励ます、その言葉を一人一人の大人にあなたが与えてくださいますようによろしくお願いいたします。子どもたち一人一人がイエス様励ましをいただいてしっかりと立ち、イエス様学びに、そしてイエス様あなたにあるその働きへ導かれますように導いてくださることをよろしくお願いいたします。イエス様一人一人の子どもたちに光を与えてくださり、賜物を豊かに与えてください。そして主イエスキリストを豊かに、イエス様あなたの体を豊かに立て上げるそのパーツとして子どもたち一人一人に賜物を豊かに与えてくださって、一人一人がそのイエス自分一人一人がを生かしたその職場へと導かれますように、イエス様助け導いてくださることをよろしくお願いいたします。子どもたち一人一人が賜物に光を当てられたそのことに喜びを得ることができますように、それに向かってイエス様目標を立て頑張ることのできる子どもたち一人一人でありますように、将来と希望の計画そして自分の先にあるそのイエス様が与えてくださるビジョンを子どもたち一人一人に見せてくださいますようによろしくお願いいたします。イエス様が豊かに子どもたち一人一人を守ってくださり導いてくださっていることを期待して感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。する天皇様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今晩も私たちをあなたが選んでくださり御前において主よ、あなたの皆を褒めたたえるもの、十字架の身元において神の木と愛が実ったものとして主を新たにしてくださったことを感謝いたします。主よ、私たち一人一人が何においても主を滑ることなくあなたにあって用いられ、栄光から栄光へと歩むことができますように祝福してください。そして主よ、本当にあなたの祝福してくださったその民として、大いなる種族としてどこにいても主を産んで増えて地に満ちていくあなたの大いなる種族となられますように祝福してください。私たちを出で立つそのすべてのところにおいて福音が主を栄光化されますように主が私たちを祝福してください。コエンデの働き、そしてケフィリの働き、そしてまたこの日本においてさまざまあなたが私たちに命じられているその働きをイエス・キリストの御名と血潮と命と栄光によって主を本当にものとし、主の皆が褒めたたえられますように、主が整え祝福してくださることを感謝いたします。世界中の教会にあなたがあなたの御心にかなった70名の働き人を与えてください。ヨシアとカレプのような働き人、アロンとフルのような働き人をあなたが与えてください。そして本当にキリストにあってたくさんの子供たちが生まれて産んで増えて地に満ちていて、そして栄光の種族でこの地上が本当に満ち溢れますように主をあなたが祝福してください。今晩もあなたが私たちを愛してくださり御前において主を悔いる幸いを得させてくださり、許されたその喜びを与えてくださり、以前のものは過ぎ去り新しくなって主の皆を褒めたたえるその栄光を与えてくださり、油を注いで主よ、あなたは私たちを王のような祭司として用いてくださったことを感謝いたします。あなたのなさりたいそのすべての技を私たちがあなたにしっかり仕え、 そして成していくことができますように、あなたの使わされた聖霊によって私たちをあなたが満たしてください。パスタをはじめ一人一人の働き人が今晩もあなたの御前において礼拝を捧げ、そして賛美を捧げ、祈りを捧げ、そして悔い改め許していただいて、そして主よ、あなたの栄光の種族として新たに生まれ変わったことを感謝いたします。あなたの仰せられたその御言葉の内と外とをしっかりと歩むことができますように、私たちを今日あなたが新たにしてくださり、そして主の皆を褒めたたえる栄光を与えてくださったことを感謝して、イエス様の皆によって祈りました。アメン。3番です。
その日主と会うために、
その日主と会うため
愛にて生きよう、
愛にて生きよう、
信仰と希望、
信仰と希望、
愛の中、
愛の中、
優れしは愛、
優れしは愛、
愛がなきゃ主に会えない、
愛がなきゃ主に会えない、
実る身もない、
私はあなたの前に進んで険しい地を平らにし、聖堂の扉を打ち砕き、鉄の貫抜きをへし折る。私は秘められている財宝と密かなところの隠された宝をあなたに与える。
アメン。
それは私が主であり、あなたの名を呼ぶ者、
アメン、
イスラエルの神であることをあなたが知るためだ。
アメン。
アメン。主よ、あなたを知るためにあなたのその愛なるご性質、憐れみのご性質、そして義なるご性質、許すご性質、買い戻しのご性質、そのあなたのご性質を豊かに表し、あなたを伝えるために、広めるために我らはあらゆる良きものを与えられます。しかしあなたを伝える志なくして良きものを求める術はありません。我らはただあなたを伝えるということ、あなたを表すということ、栄光をただあなたにお捧げするということ、この動機によってのみこれらのものは与えられます。主よ、私たちにあなたが肩書きを与え、また力を帯びさせてくださいます。主よ、それはただあなたこそ誠の主であるということを、あなたの愛、あなたの憐れみ、許し、それをこそ伝えるためです。それゆえに今我ら今日もこの御言葉を握りしめ宣言いたします。
アメン。
主はこう仰せられる。エジプトの産物とクシュの商品、それに背の高いセバ人もあなたのところにやってきてあなたのものとなる。彼らは鎖につながれてあなたに従ってき、あなたにひれ伏してあなたに祈っている。神はただあなたのところにだけおられ、他にはなく、他に神々はいない。アーメン。主よ、どうか人々があなたに聞き従い、あなたに真剣につながろうとする一人一人働き人たちの前にひれ伏しますように。
アーメン。
そして誠にあなたが主体求めていた主こそ正しいお方であったと、
アーメン、
主よ、人々がひれ伏し、そして主あなたの御前にひれ伏しますように。あなたにのみ栄光を捧げ、礼拝を捧げるものとなりますように。主よ、どうか我ら働き人たちがその 栄誉に預かることができますように導いてなさいますように。あなたがそれらのことをなしてくださる主であることを期待いたします。主よ、今も我らは祈りのうちに働いております。神と人との間に立ち取りなしになる祭司として、主よ、その務めをなしました。ますますこれからもその務め人となって、祭司として王として正しく取りなし収めていくものでありますように、ますます聖なるものとされていくものでありますように。そして主よ、あなたが一人一人に豊かに報いを得させてくださいように。
アメン。
主よ、どうか一人一人の口から邪魔する屈子を取り除いてください。働く牛の口に屈子をしてはならないとあなたはお命じになられました。
アメン。
主よ、働き人たちに豊かな思いをさせてくださいように。
アメン。
満ち足りた思いであなたの働きに携わることができますように、どうか導いてください。どうか一人一人祈りし祈りに応えてください。またこれから祈るそれぞれの祈りに応えてください。どうかあなたの豊かな栄光祝福を垣間見る我ら一同でありますように。あなたがそのことをしてくださる主であることを信じ感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。
それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。
アーメン。
今夜は徹夜祈祷会です。それぞれの祈りを引き続き祈りましょう。